今日の御言葉は民数記の16章41節から50節までです。民数記16章41節から50節。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいて言った。あなた方は主の民を殺した。会衆が集まってモーセとアロンに逆らった時、二人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い主の栄光が現れた。モーセとアロンが会見の天幕の前に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ。私がこの者どもを立ちどころに立ち滅ぼすことができるように。二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで会衆のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰は止んだ。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は14,700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰っていった。神罰は止んだ。アメン。一言お祈りします。なんと人とはあなたを知らず、またあなたが生きておられ、あなたが働かれているのを見ておきながら、神を無視し、そして目に見える人間につぶやき、自分の願うこと、自分の思うこと、それがいかに神である人が多いことでしょうか。私たちはあなたの御業を見ておきながら、それでもなおつぶやき、それでもなお神と、神の立てられた権威に逆らうもの、それに逆らうのを、なんと私たちは多く犯していることでしょうか。主よ、それでもあなたは大祭司として神と人との間に立ち、死んだ者と生きている者の間に立って取りなしてくださることを覚えて感謝いたします。どうか今日、この祭司の務めとは何であるか、また私たちはいかにして贖われたか、そして私たちは贖われた、私たちはこれからいかにして破れ口に立ち、神と人との間に立ち、生きている者と死んだ者との間に立って祈りの勲功を捧げるべきか、主を今日あなたが教えてください。語り取り継ぐこのしもべの唇と思いを今清めてください。あなたの身胸を余すところなく、謝ることなく語ることができますように、聞く一人一人の耳を今イエス・キリストの血を塗ります。心に塗ります。清めてください。あなたの御言葉を、聖なる言葉を受け取るにふさわしく、耳、心、それを開いて心の耕え、畑を耕してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の箇所は、41節のところからですけども、その翌日イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていた。あなた方は主の民を殺した。あるんですけども、その翌日と言うんですが、その前日に何があったか、恐ろしい事件がありましたね。コラとそのアビラム、ダタン、彼らの天幕がですね、地面がパックリと口を開けて、そしてそこに生きたまま黄泉に落ち込んでいきました。そして彼らに加担したイスラエルの有力者たち250名は神のもとから火が出て、そしてこの250名は焼き尽くされました。それは彼らがモーセとアロンの神が立ててくださった権威にですね、逆らったがゆえに、神様はこのように明確な尋常ならぬ、ね、普通の人が、その、病とか、あるいは、なんか敵の剣で滅ぼされるとか、そういう通常の死に方ではない、一切ない、ただ神様ご自身がこのことを起こしたとしか言いようがないような死に方を彼らは死にました。そうしてイスラエルの会衆はそれを見て、神が生きておられることを恐れ、またモーセとアロンが確かに神が立てられた権威者であるということを知って恐れたかというとですね、そうではないんですね。翌日です。その翌日に早速このイスラエルの全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいた。あなた方は主の民を殺した、ね、この民、ね、ちょっと信じられないこと言ってますね。モーセとアロンが主の民を殺した。モーセとアロンがあのコラとダタンとアビラムを殺した。モーセとアロンが250名を殺したとでも言ってるんですね。本当に民の心はなんて塞がれてる、なんと自分の思いに塞がれてることでしょう。ちょっとこの言葉信じられないんでしょうけども、しかし自分の思い、自分の考え、それが神として、それにとらわれている人にとってはですね、本当に聞き分けがないんです。わからないんです。あなた方は主の民を殺した、ね、よっぽどこのコラたちに幻想を抱いていたか、ね、コラたちはよっぽどあの人々になんか耳障りの良いことを言ったんでしょうかね。コラが言ったのは、このイスラエルの会衆全部が聖なるものであって、主がそのうちにおられる、なんでモーセとアロンあなた方は主の集会の上に立つのか、3節で言っておりました。よっぽど会衆はこのコラが立ち上がった時、ああやっと我々の救世主が現れたと、まあ、思って幻想を抱いたのかもしれないですね。でそのコラたちがあっけなく死んだのを、それをこの民衆たちはよっぽどその幻滅したか、よっぽどコラたちに幻想を抱いていたか、あるいはそうでなくてもよっぽどこのモーセとアロンに自分たちの上に立ってもらうのが嫌なのか、まあ、そうなのかもしれません。とにかくイスラエルの会衆は翌日、ね、コラたちが尋常でない死に方を目の当たりにしておきながら、この250名の有力者たちが主のもとから火が下っておきながら、ね、モーセとアロンが火炎放射器を持っていたわけではないのないですよね。明らかに主の元から出た火です。なのに翌日早速つぶやいて、モーセとアロンあなた方は主の民を殺した、前回主がつぶやいて言いました。その時主の雲が会見の天幕に現れて、そして主はモーセに仰せられました。あなた方はこの会衆から立ち去れ、私が子供のどもを立ちどころに立ち滅ぼすことができるように。で、二人は ひれ伏しました。もうここ最近幾度も目にしてますね、耳に聞いてますね。ひれ伏した。モーセとアロンはひれ伏しました。これこそ主のしもべが取るべき対応です。本当にもう幾度も目にしているのはこのモーセとアロンがひれ伏したこと、またひれ伏すたびに民が、慣習は逆らっているということです。なんとこの民は幾度も幾度も逆らっていることでしょうか。そして、だいたいですね、モーセとアロンがひれ伏してそれで、取りなすんですけども、しかし今回この主のその言葉があって、その直後にですね、モーセとアロンはひれ伏すんですが、それでも、主の神罰が起こってるんです。もう、幾度も幾度もこの民があまりに逆らうということで、神罰はもう始まってしまいました。モーセとアロンが、ね、主に申し開きをする前にもう神罰が始まってしまいました。そこでモーセはアロンに言います。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで回収のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。それでアロンはそのモーセが命じられた通りに火皿を取って、ね、祭壇のところに行って、その炭火を取り、その上に薫香を持って、そして集会のところに走っていきました。走っていったんです。アロンが、大祭司アロンが。民は神罰が始まって、そして大混乱状態に陥っております。この民はまさしくアロンとモーセに向かってつぶやいたんです。アロン、ね、今度は大祭司アロンに対してもこの改宗は逆らって、そしてもう覗けとか、お前たちは降りろとか、まあ、そういう罵声も浴びせられたんでしょうね。アロンはその罵声を浴びせられたにもかかわらず、でもその改宗たちのために、改宗たちが死んでいく、その罰を受けていく、滅んでいく、そのただ中にアロンは走っていきました。手に祈りの香を持って、贖いのその祈りの香を持って、アロンは生きている者と死んでいる者との間に走っていき、そして贖いをしました。このアロンがですね、生きて死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、神罰がやみました。この滅ぼす者、それがイスラエルの人々を舐め尽くしていった時、アロンがそのただ中に、ね、滅ぼす者の間に、滅ぼす者とすでに死んだ者と、そして生きている者との間にアロンが祈りの香を捧げた時ですね、この神罰はやんだんです。だから私たちは祈りの香を灯しておくべきです。今この時代、週末の諸々の災いの出来事が、起きております。この日本の国でももう見て一目瞭然ですね。主が確かにこの国、偶像崇拝や、また、本当に搾取するとか、そういう良くないことを、主の御前に怒りを引き起こしていることを、その罪は一目瞭然なんですけども、しかしあまりに多くの人々がそのことを知らない。でそこでですね、キリスト者が祭司として立って、生きている者と死んでいる者の間に立って、取りなしの祈り、薫香を捧げるべきです。この教会では日ごと、ね、朝ごと昼ごと夜ごとに、全世界のためにも日本のためにも祈りの薫香を捧げておりますけども、その働き、これはですね、本当に地道なように見えていて、とても大切なことです。 主の御前でですね、香を焚く者が一人でもいること、それはその国にとって幸いです。エレミア書の5章1節にこう書いてあります。エルサレムの巷を行き巡り、さあ見て知るがよい。その広場で探して誰か講義を行い、真実を求める者を見つけたら、私はエルサレムを許そう、ね、誰か講義を行って真実を求める者がエルサレムの中にいるのを見つけたら私はエルサレムを許そうと言ってるんですが、しかし当時いなかったんですね、そのような講義を行う者が。またエゼキエル書を開いてください。エゼキエル書の22章です。エゼキエル書の22章の30節、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ、ね、主はですね、探し求められるんです。神と人との間に立って破れ口を取り繕い、石垣を築き直す者、破れ口を修理する者を神様は探しておられるんです。そしてその者が一人でもいたならば、主はその国、その領域、その地域を滅ぼさないんですね。アブラハムはなんとソドムとゴモラのためにも取り出しましたね。その中に義人が50人でもいたら、40人でもいたら、30人、20人、10人でもいたら、主はあなたはこの町を滅ぼされるのですか。主はいや、私はその10人のためにも、10人がいるとしたら滅ぼすまいと言われました。でも結局滅ぼされてしまったんです。なぜなら10人もいなかったから。主はかろうじてその町の中のロトとその家族を連れ出した後に滅ぼしてしまいました。いなかったんです、義人が、取りなすものが。ですから神と人との間に立って、もしアロンがこの時ね、割って入っていなかったら、神さんはきっとこのイスラエルの全会衆を滅ぼしたことでしょう。この神罰によって死んだ者は、コラの事件で死んだ者とは また別にですね、14,700人でした。15,000人近くですね。ということは60万いるとしたら、その、40分の1でしょうかね、40人に1人がこの神罰で死んでいるんです。イスラエルの全会衆の40人に1人だから、親類、友人、知人の中で、死んだ人は、大体、いたことでしょう。これは神と人との権威に逆らった、つぶやいた人たちが、そのようなことに遭いました。本当にイスラエルの民、何度つぶやいて、何度逆らって、何度罰せられていけば気が済むのでしょうか。何度打ち叩かれて、何度モーセとアロンが立ち返りなさい、つぶやいてはならない、主の戒めを、主の御言葉を守り行いなさい、言ったら気が済むんでしょうかね。このしもべもですね、この講談において、御言葉を守りなさい、守り行いなさい、イエス様が神と人との間に立たれる唯一の祭司です、このお方に信じなさい、幾度も言っておりますので、聞かれる方は、また同じことを言ってるよ、そういうふうに思われるかもしれないんですが、しかし御言葉を聞いてそれを守り行うこと、結局それがですね、救いの道なんですね。だから私は今後も同じことを言います。 イエス・キリストを主としてください。御言葉を守り行ってください。主が立てられた権威に、ね、時には会社の権威とか、あるいは主人、家庭の中では主人、お旦那さんが、権威です。それに従いなさい、まあ、そういうことをいつでも私たちは、この教会では、御言葉に記されている通り、そのことを申し述べていきます。私たちにとってのこのアロン、神と人との間に立ち、生きている者と死んだ者との間に立って取りなしてくださるお方は唯一イエス・キリストです。イエス様は誠に私たちのために病を負ってくださり、痛みを担ってくださいました。私たちはですね、そんなイエス様を見て、あれは神に罰せられたんだと思います。カトリック教会の十字架にはイエス様が未だにつけられているんですけども、人々はそれを見てですね、あれがあんな苦しいむごい目に遭ってるのは神に罰せられていると思うかもしれないんですけども、しかしイエス様がそのような苦しい目に遭われたのはまさしく罪を犯して、それでものほほんと生きようとしている、そんな罪深い人々のためなんです。彼は背きの罪のために差し通されました。私たちの背きの罪のためです。イエス様自身には何の罪もありませんが、しかし私たちの背きの罪のために差し通され、そして彼の懲らしめのおかげで私たちは癒されました。生きているものと死んでいるものとの間に立たれた主イエス様は私たちのために取りなしてくださる方です。そしてやがて生けるものと死に至るものと裁きたまう主です。今恵みの時です。今救いの道がはっきりと示されております。それはイエス様の十字架の贖いの道、それに従って歩む私たちは救いの中に入れられ、生きている者の側に入れられて幸いを得ます。しかし心を固くなにして、それでもあくまで自分勝手な好き放題のことを神様に、また神の立てられた権威にわーわーとわめいているのであれば滅ぼされてしまいます。どうか皆さんは誠の大祭司なるイエス様のその贖いの内側に入って、そこから一歩も出ることがありませんように。そして許され救われ祭司とされた皆さんは、ぜひ神と人との間に立つ祭司として取りなしの祈りの働き人になってください。生きているものと死んでいるものの間にこのアロンは走っていきました。自分を足玉に罵った者たちでさえも、このアロンはそれにもかかわらず彼らのために走っていって、死んだ者と生きている者との間に立ち、祈りの香を焚きました。どうか皆さんも祭司として、この日本の国のために、この地域のために、皆さん一人一人が今使わされている場所のために取りなして祭司として、そして主の御前にいつでも祈りの薫香を捧げて幸いを得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。私たちの大祭司である誠のアロンであるイエス様、あなたが神と人との間に、神様とこの私との間にイエス様、あなたが立ってくださり、取りなしの祈りを捧げてくださったことを感謝いたします。それによって私たちは許されました。命を得ました。本来自分の罪のために、この唇の汚れのゆえに滅んでいくべき私たちが、なんと生きているのはイエス様、あなたが取りなしてくださったからです。どうか私たちもイエス様のその祈りに応えて、その取りなしの技を軽んじることなく、イエス様が私たちのために 苦しまれたその苦しみをないがしろにすることがなく、私たちもイエス様の似たものとされ、祭司として祈りの功を立つ、神の御前に捧げる私たちでありますように。滅んでいく者とのところに走っていく、その取りなしの心を私たちにも与えてください。そして私たちもこの地域において祈りの功を捧げ、取りなす者として今日も立つことができますように、イエスを助けてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。